今日はオバデヤ書第1章です。このところではエドムのほろびのことが語られています。一節にオバデヤの幻、神である主はエドムについてこう言われる。オバデヤ、主のしもべという意味があるわけですけれども、彼は南ユダ王国の預言者でした。そしてこのエドムのことについて神様は語れと言われたわけです。このエドムは2節のところに、私はお前を国々の中で小さいもの、ひどく蔑まれるものとするというふうに言われたわけです。その理由というのは3節に、お前の高慢はお前自身を欺いている。エドムのその最も大きな神様に対するその罪、高慢、自分は偉いものだ、そのように自らを誇る、そして神様の前にへりくだらない、その姿があったわけです。そして3節の前に、誰が私を地に引きずり下ろせるのか、そのように嘘吹いたわけですけれども、4節に、神様は私はお前をそこから引きずり下ろす、そのように言われているわけです。そしてこのエドムのこの高慢ということは、実は10節を見ると、お前の兄弟ヤコブへの暴虐のためにという言葉が出てきます。ヤコブ、実はこのエサウとこの双子の兄弟であったわけですけれども、もともとは兄のエサウが家督を相続するということであったわけですが、しかしエサウは自分のこの長男の権利を軽んじ、そしてまたヤコブがそれを奪う、そしてエサウはヤコブに対するその憎しみを持って、ヤコブは出ていかなければならなくなったわけですけれども、しかしその長子の権を受け継ぎ、また神様の祝福に預かるヤコブ、そしてその子孫がイスラエルということになっていったわけです。そしてここに出てくるヤコブへの暴虐とは何かというと、11節に、他国人がエルサレムの財宝を奪い去りという言葉が出てきます。この他国人というのは、このイスラエル、南ユダ王国を滅ぼすバビロンのことであるわけです。バビロンがエルサレムを包囲し、そしてまたついには陥落させる、そのことは12節を見ると、お前は兄弟の災難の日に、そしてユダの子らの滅びの日にというふうに出てくるわけです。そのエルサレムが陥落する、その日にこのエドムの人たちはどうしたのか、彼らのことで喜んではならない、その苦難の日に大口を叩いてはならない。なんとこの南ユダ王国の滅びの時にエドムは喜んだ、もうバビロン自身が神の敵であるにもかかわらず、もうそれに加担し、そしてまたエルサレムが滅ぶことを喜ぶというような、そういう状況であったわけです。そしてしかも13節の終わりを見ると、彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない、エドムはバビロンと同じようになってエルサレムの財宝を奪っていくというような、そのようなもう暴虐を行ったわけです。しかし15節には、この主の日が全ての国々に近づいている、主の日、それは神様に敵対する者にとっては裁きの日であり、しかし従う者には救いの日となるわけですけれども、それではエドムはどうなのか。15節の後半を見ると、お前は自分がしたように自分にもされる、お前の報いはお前の頭上に帰ると言われたわけです。もともとは もう同じ民に属するものであったものが敵対し、そしてついにはもう滅んでいく様をもう喜ぶというような、もう全く神に反逆するような、そのエドムに対して神様は裁きを下すということを言われているわけです。そして17節を見ると、シオンの山には逃れの者がいるようになる、そこは聖となり、ヤコブの家は自分の領地を所有するようになる。神様はそのシオン、イスラエルを憐れんで、逃れの者がいるようになる、その少数の逃れる者からまた再び復興していくわけですけれども、逆にこのエサウはどうなるのか。18節に、ヤコブの家は火となり、そしてエサウの家は刈り株となり、火と炎は刈り株に燃え尽き、これを焼き尽くす、エサウの家には生き残る者がいなくなる。もうエサウは完全に断たれてしまう。逆にイスラエルは残り、そしてまたそれは増え広がっていくということが19節以降に出てくるわけです。ネゲブの人々とあるわけですけれども、ネゲブは南イスラエル王国の地名であるわけですが、それがもうエサウの山やまたペレシテ人の地を占領するというふうに出てきているわけです。しかも20節のところに、イスラエルの人々に属するこの一軍の捕囚の民はカナン人のサレファテまで占領し、セラファテにいるエルサレムからの捕囚の民はネゲブの町を占領する。捕囚の民とあるわけですけれども、バビロンに捕囚となったその人たちが解放されて、もう一度このイスラエルを建国していく、それはもう今日の歴史にまで至っているわけですけれども、しかしそのことはさらには21節を見ると、救う者たちはエサウの山を裁くためシオンの山に登る、こうして王国は主のものとなる。この王国は主のものとなる。やがてはこの主、実はイエス・キリストが再臨されて地上のものをすべて治められる、これはもう千年王国の予言ということになるわけですけれども、必ず神様はその勝利を与えられる。そしてその勝利は誰に与えられるのか、それは主なる神に従って来る者たちに与えられていくということであるわけです。私たち自身もこの主に逆らうものではなくて、主に従い、この主の勝利の中に生かせられる、また神の御国を見る、そうしたものと私たちはさせていただきたいと思います。